映画喫茶へようこそ。 CC4C の与田瀬谷です。
かすみんです。
たけるです。
2人は計画的に物事を進めるのは得意ですか？
割と多分俺得意な方やと思う、うん、割と逆算してこれまでにこれやろうとか、うん、なんかちょびちょびできるタイプ、
うん、まあ全然得意じゃない気持ちが向くままに動いちゃうとこあるから、あそういう計画性ある人が見ると全部中途半端に見えると。
でも間に合うの
間に合わせるけどなんかいろんなとこ行ったり来たりしますね。てやくんは
結構難しい、
うん、
計画的に物事を進めるのは得意な時と、うん、それが突っ走りすぎると突然折れるから、
うん、
まあねそれはすごいね。
そうなんか計画的にすんごい物事を詰め込んでめちゃくちゃ頑張るのは得意なんだけど、頑張った後にその反動が来るタイプで、
うん、
その後にやることがあってもしばらく何もできなくなるっていう、うん、それを人生繰り返してる多分
なるほどね。
ということで、まあ、今回はそんな計画が崩れる中改めて新しい計画を立てて進んでいくような、そんなウェス・アンダーソン監督の最新作ザ・ザ・コルダのペニキュア計画という新作についてトークしていきたいと思います。この番組キュラプレゼンツ映画喫茶の〇〇は映画洋楽情報の発信や映画イベントを開催しているキュラと提携した音声配信番組です。映画好きの3人組 3C4C、 私セアとタケル・カスミンの3名が映画に関する様々なトークをのびのび展開していきます。
番組名映画喫茶の〇〇の通り、喫茶店のように自由でのんびりできる空間を目指しています。その日の気分に合わせた一杯のように新作映画や往年の名作を紹介していきますので、お気軽にフラットお立ち寄りいただき、おすすめの一杯を味わってください。
この番組はポッドキャストやスタンド FM などの音声配信サービス、また YouTube チャンネルキュラプレゼンツ見て聞く映画マガジンで配信していきます。ぜひ使いやすいサービスでお楽しみください。
はい、ということで映画喫茶の新作ザ・ザ・コルダのフィニキュア計画ということで、今回も途中まではストーリーの核心に迫るようなネタバレはなしで魅力を紹介しつつ、途中からは警告を挟んでネタバレパートに移っていきたいと思います。ではまず作品概要ですが、ザ・ザ・コルダのフィニキュア計画は2025年制作のウェス・アンダーソン監督作で、今回9月19日から日本で公開となっております。キャストはですね、もう挙げ出すとキリがないんですけれども、まあ、メインはベニチオ・デルトロさんと、ケイト・ウィンスレットの娘であるミアス・レアプレトンと、うん、であとはマイケル・セラやリズ・アーメット、トム・ハンクスなどなどなどなどとなっております、
うん、
簡単にあらすじを言いますと、舞台は1950年代の架空の現代の大独立国フェニキアです、主人公は6度の暗殺未遂から生き延びた大富豪ザ・ザ・コルダ。フェニキア全域に及ぶ陸海3つのインフラを整備する大規模プロジェクト、フェニキア計画の実現を目指していたザ・ザ・コルダですが、とある妨害によって赤字が拡大してしまい財政難に。ザ・ザは離れて暮らす修道所見習いだった一人娘リーズルを後継者に指名し、彼女を連れて旅に出ます。彼は、資金調達と計画推進、そしてリーズルの母の死の真相を追うという目的で、次々現れる暗殺者、裏切り者をかわしながら出資者たちと駆け引きを重ねていきますという話になっております。ではまずネタバレなしのざっくりの感想ですが、いかがでした？
個人的にはそのウェス・アンダーソンのやっぱり新作として楽しみにして見に行って、うんで、うん、その直近の前作2本、フレンチディスパッチとか、うん、アステロイドシティがややその群像劇的というか、うん、まあ、入れ子構造だったりとかかなり複雑やし、いろんなとこ行ったり来たりするような感じで、
うん、
今回どうかなと思って見に行ったけど、割と直線的な物語構造に戻ってて、まあ、シンプルで、
うん、
なんか楽しみやすかったかなと、
うん、
でもちろんそのウェス監督らしい洗練された撮影スタイルだったりとか、うん、まあ、美術だったりとか、まあ、そこは全然健在で、今回ちょっとやっぱ箱庭的な密閉空間みたいなところが過去作と比べて多いような気がしてて、そういうのもなんか新鮮で面白かったかなと、
うん、
であとはまあギャグ的な要素、コメディ要素が個人的には割とハマったというか、
うん、
過去作よりなんかより笑える部分も多かったし、
うん、
なんかあるプレゼントいっぱい渡す場面が今回あるんですけど、全然いらんなとか思いながらでも若干欲しいような気もするし、
うん、
そのあたりとかも結構面白かったかなと。
私この収録前の直前に見てきたてなんですけど、
うん、
この家族の再生とか絆をテーマに扱った作品、
うん、
なんかこうベースの作品で今前だとロイヤルテネンダームスとか、
うん、
ダジリン急行とか、
うん、
私結構この2作品が大好きで、
うん、
なんかそれを思い起こさせるようななんか久しぶりの感じがすごい嬉しいなって思ったのと、はい、うん、 なんか相変わらずね、おもちゃ箱をひっくり返したみたいなストーリーと、まあ、アーティスティックで独創的に撮ったウェス・アンダーソンの世界観はいつも新鮮な驚きをくれるけど、まあ、今回も情報量の多さにクラクラはしました
最初大変よ、ついていくの、
うん、ちょっとね、やっぱテンポ感も早いし、うん、なんかでもなんかその中でも、この俳優さんこんな風に使っちゃうのとかなんかその豪華さとか、ルノワールとかマグリットとか、その絵画も本物だし、なんか小物もカルティエとかプラダとかダンヒルとか一流品を今回やっぱこだわって使ったってことだったんで、素晴らしい本物たちをわけわからん作品みたいなそこの作り上げちゃうやっぱ面白さみたいな、その差が今回はなんかより際立って見えたなと思いました。
なんか劇中にもあるもんね、本物を見ろよみたいな、
うん、ね、あるよね、ことが。
なんか俺はウェス・アンダーソン監督はずっと大好きで、うん、まあいつも世界観にすごい浸れるなと、うん、もうあの映像だけで本当に面白いなと思ってるんだけど、うん、本当に映像だけで面白いみたいな作品も多くて、
うんうん、
でもウェス・アンダーソン監督特集はね、この後また改めてエピソード収録する予定なので、そちらもぜひ聞いていただきたいんですけれども、まあなんかこんな内容を映画として成立できるのはこの監督しかいないっていう風にはいつも思ってて、他の人がこれをやろうとしたら本当にグダグダの群像劇にしかならないような作品も多い中で、よくなんかカメラワークとか美術とか豪華キャストの存在感をうまく利用して一個の世界に落とし込むというか、そういうことを毎回よく9大点以上にはこなすなって、それはすごい毎回思わされますね。
なんか全然そのちょっとずれてんなとか一切ないもんな、
うん、
全部がその完璧に仕上がってる中で、
うん、
映像が流れていくのは本当すごいね、
うん、で本当に最初の方のそれこそさっき言ってくれたテネンバウムズとか、うん、ライフアクアティック大辞令9号から始まって、ずっとそういうお父さんと子供のうまくいかない関係とか、
うん、
っていうところを描きながらいろんなシュールなことが起きるっていうのが多い監督ではあるから、その点で言うとすごい今回も原点回帰的というか、
うん、
ベニチオ・デルトロ演じるザザコルダとミア・スレア・プレトン演じるリーズルの関係がその旅を経て変わっていくっていう内容なので、そういう点で言うとやっぱりウェス監督の真髄というか、
うん、
いつもやってる得意分野に最近やってた群像劇的な豪華キャストを引っ掛け回す感じを織り交ぜたというか、うん、そういう作品かなとは思いましたね、
うん、ある種なんかいろんなとこ旅するというかね、いろんなとこ行きながらそこにいろんな豪華キャストが待ってるみたいな、
うん、
構造も多分途中で見てたらね気づくし、次誰出てくるのかなとか、
うん、
いろんなとこ行くのかなっていうのも面白いし、その中で父と娘の関係がねどうなっていくのかって見ていくのもなんか楽しいなという感じがしますね、
うん。でまあウェス監督といえばこれまでもね結構そのロイヤルテネンバウズのお父さんから始まって、なんかクセモノキャラクターというか、
うん、
なんかちょっと小難しかったりとか、まあ詳しいところはねウェス特集で言いたいんですけど、結構大人を描くときに子供っぽく、
うん、
子供を描くときに大人びた感じで描いてきた監督だと思ってて、その点で言うとザザコルダもなんか欲望を追い求めるだけで、結局お子ちゃまというか、うん、そのまんま突き進んじゃってて、それに比べてその娘はそういう親を見て育った世代なのか、すごい達観した大人びた様子を見せていて、それでいうと自分がね大好きなレア・セドゥが、
うん、
レッジ・ディスパッチでだいぶ死んだめしてたんですけど、
うん、
まああれに似た表情を感じたというか、
うん、
今回のミヤさんからはねいい存在感を感じました、
うん、いやほんまにこの父親、その最初のさキャラクター紹介みたいなところでさ、その世界経済全然良くしてないみたいな、
うん、
逆に悪くしてるみたいな、
うん、
しかもでも大富豪みたいな主人公で、
うん、
その彼が統治するフェニキア王国に奴隷制があったりとか、
うん、
倫理的にもまずいし、
うん、
経済的にもまずいしみたいな、
うん、
そんな中進んでいって、まあどっかね子供っぽいしめっちゃ、
うん、
いたずらっ子やし、ただそれが後々ねなんでこういう風になっていったかみたいなところと、で今回結構その箱庭的な映像表現みたいなのが多かったりもするから、そことも若干関係があるよみたいなところはちょっとネタバレありで話したいなと思うけど、
うん、
そういう部分も含めて、まあいつものウェスらしさを残しつつ、
うん、
新しい映像スタイルと組み合わせてるところはあったかなという風には思ってます、
うん、
結構笑えるシーンもね、
うん、
多い作品で、
そのさっき言ったプレゼント、いらん全然いらんプレゼントもあったりとか、特定の人物がよくタクシーに忘れ物したりとか、なんか何回やんねんみたいな思っちゃうけど毎回ちょっとやっぱ笑っちゃうみたいなシーンが今回なんか多かったかな、
多かったね、
なんか別に滑ってもないところがねなんか良かったかなと思って、
うん、 ね。
わかりやすかったね、なんかそのお笑いのツボというか、
うんうんうん、まあ新喜劇的じゃないけど、うん、ちょっとまあなんかおいおいみたいな感じを繰り返すことでちょっとやっぱクスッと笑っちゃうとか、
うんうん、
結構あとなんか途中でジェフリーライト出てくるんだけど、そこの表情もなんか結構面白かった、
うんうん、
な
ん
か具体的にはちょっとあのネタバレねあれになっちゃうからあれやけど、
うん、
結構何回かアップになるとこがあってカメラぐるぐる回ってでもすごい真顔でとことかも結構やっぱおもろかったし、
うん、
なんかそういうコメディ要素が、まあ、過去作よりも多かったけどちゃんと面白かったかなと、
うん、
いう気はするね。
まあ、ザザが憎めないキャラかなと思いつつもでも普通に憎めるキャラだなっていうところがあって
わ
かる。そうだからなんか憎めないからちゃっかりシュールとも見えるし、でもちゃんと憎めるキャラだから痛い目に遭っててもちょっとおもろいしみたいなそういうなんか絶妙なねコメディの悲劇的喜劇というか、そういうのの中心にいる人物としてめっちゃふさわしいキャラクター作りだなとは思いましたね、
うん、ちゃんとやっぱ殺されるというか暗殺される理由はね、
うん、
あるもん、
うん、
よくないもん、
そりゃそうだってなるもん、
ね、うん、まあ、よく言うね、殺していい理由にはならないが殺される理由にはなるという、
そうだね、
それを持っている人物だなといういいキャラで、紅嬢さんも最近ウエスのお気に入りなので、
うん、
今後にも期待ですね、
うん、そうで今回そのさっきもその箱庭的みたいなの結構言ってるけど、その直近のまあフレンチディスパッチとかアステロデシティって結構まあ野外が多いというか、
うん、
まあ、解放された場所で、まあ多分ウェス監督の過去作大体野外が結構ねそこでいろいろガチャガチャするのも多かった印象があったけど、今回結構その密閉空間がかなり多かったかなみたいな、うん、でどっか決められた場所でしかも上からやっぱ操られてるようなちょっとまあ家の見取り図みたいなのを見てるようなところもあったりとかするから、
うん、
なんか大富豪ですごいその富というか物質的には困ってないんだけれども、若干その圧迫感というか、どっかなんか操られてる感じがやっぱね最初からあるから、そこがまあ映画のテーマにもまあ通じてくるのかなみたいなところも含めて新しいスタイルだなと思って見てましたね、
うん、ということで、
うん、
こんな新しいスタイルと原点回帰を織り交ぜたウェス監督の最新作、ぜひ一旦は劇場で見ていただけたらと思います。ということでここからはネタバレありでどんどん話していきたいと思いますので、まだ見ていない方はご注意ください。ということでネタバレありでいきますけれども、印象的なシーンなどはありますか？
やっぱりその亀尾出演でそのトム・ハンクスがバスケしだして、
あれおもろかった、うん、
このためだけにみたいなバスケしに来たんやみたいな
しかもさドリブル上手かったよね、すごい
上手かった全部決めるし、しかも決めた後さなんかスリーポイントみたいな決めて、うん、カメラ目線にもう一人のそのブレイキングバトル主演張ってるブライアン・クラストがカメラ目線になるし、うん、どうみたいな、うん、なんかあの辺もおもろかったし、
確かに
あの二人の大おじたちがただバスケするためだけにこの映画に出てくれたことにすごいね感動をね、
うん、やっぱウェス監督といえば豪華なキャストをいかに雑に扱うかっていう部分もなんか笑いどころな気もするから、うん、しかもそのなんかスポーティーな格好しててなんかトム・ハンクスってこんなスタイルいい感じだったね、
わかる
結構シュッとしてた
よね、うん、思わされたね。
まずやっぱスカイファ出てきた時の、
うん、
なんか大物感やっぱすごいなって思った。なんかパタズんでるだけでやっぱグッと掴まれる感じ、
うん、
声も良かったなんか、
ね、よかったよね。
そうね、個人的にはマチュア・マレリックのキャラがすごい好きで、
うん、
かばうかばわないでなんかその手のひらくるくるする人、
クラブのね、
そうそうそう、
オーナーね。
なんか確かにその命を恩人ってなったらいろいろさやっぱ変わってくるっていうのも分かるんだけど、なんかそこにさドラマチックさがないじゃんウエスって、
うん、
淡々とかばって淡々とかばわれて淡々と感謝の言葉を述べるっていう、なんかどこにもドラマチックな雰囲気のない演技だけど、それをちゃっかりなんかさちょっと二人の関係変わってるみたいな、
うん、
あの感じがなんかマチューさんのあの雰囲気と合っててすごい印象的なキャラだったなとは思いますね。
なんか確かに早すぎる気もするけどコロコロ変わるのかな、でもなんか納得しちゃう感じもね、
うん、
なるよね。男気溢れてたんだねこんなたまたまね。
そうね、いやなんかそのやっぱ交渉の映画じゃん今作って、ずっと交渉してる映画というか、でもなんか交渉自体にさ何も感情移入できないじゃん、
うん、
だその点がなんかどうなんだろうと思いながら見てたのね、
うん、
そのなんか数字が書き換えられて達成しましたってなっても別に見てる側やったってなんないし、
うん、
だ何を見せられてるんだ感ってすごいずっとあるような、うん、映画だとは思うんだけど、うん、でもなんか何を見せられてるんだってなったらそれこそが正解なのかなっていうのはちょっと思えてきて、うん、なんかその事業とか資本を追い求めることがいかにクソつまらんかみたいな、
うん、
家族を犠牲にして人間関係を記号でしか捉えないで進め めていくことがどれだけつまらなくて、うん、味気のないことかっていうのに感情移入できないということで感情移入させられてるんだとしたら、うんうん、このやり方は間違ってないのかっていうふうに何を見せられてんだって思いながら思ったかも、
うん、
多分なんかその達成したいことがあって、うん、普通にやってたら多分その達成があると思うけど、うん、普通に嘘ついてるからね。それ相手を騙して自分の得になるように仕向けるっていう行為が、うん、その成功すればもちろんねその多額のねメリットを得られるわけだけど、うん、まあそれがいかに虚しいかみたいなところは確かに間接的に伝わってた気はね、うん、するかもね、
うん、だから今作を見て何を見てるんだろうって思ったら、うん、その感覚が多分正しいんじゃないかっていうテーマ的にっていうのは思いましたね、
うんうん、でやっぱりそのジェフリー・ライトが途中で出てきて、うん、でそこで、まあ、血が足りないとそのこの前に撃たれてるからクラブを守るためにね、うん、で輸血しながらその娘にある事実を告白して、うん、ビンタされるところのジェフリー・ライトの顔が結構やっぱおもろかったそらそうやねみたいなそらお前しばかれて当然やねみたいな顔を2回か3回ぐらいするからあれよかったね。
輸血は結構好きだったよ。
あ、ポシポシやってると
こ。シップシップシ
ップ。確かにあの、でもよかったな。
なんか全てがすごく面白いシーンだったね。
なんかコミカルに輸血が描かれてるとか、うん、なんかテレタビーズみたいで笑っちゃったけども、やっぱね、ベネ様もね、うん、最後満を持して出てくるわけだけど、うん、やっぱもうベネ様もね、ちょっと前のネトフリーとウェスのコラボ短編で大活躍をした後というのもあって、うん、なんかウェスがね、ベネ様で遊び慣れたのかというか、ちょっとなんかドクターストレンジとかね、シャーロックとかやってる人っていう風には見えない、なんか面白いキャラで出てきて、やっぱりベネ様の新しい一面を使いこなしてるなとは思いましたね。う
ん、変なひげ生やしてんねやろ
でもベレ様がめっちゃ楽しそうなのは伝わるよね、うん、演じてて。
ああいうの楽しいだろう
ね。
でまあそのいろいろね暗殺されかけると、
うん、
でザザコールダが、まあ、体がどんどん傷ついていくみたいなところが、うん、やっぱり、まあ、墜落したりとか銃に撃たれるとか、うん、沼に落ちたりとか、
うん、
でそこでやっぱり臨死体験みたいなところを通じてその娘がねキリスト教にやっぱ信仰してるっていうところがあるから、
うん、
どんどんそこにやっぱ近づいていく。で一回そのバスケのところで娘がやっぱ祈って計画がうまくいくみたいなところから徐々にその死を通してキリスト教の信仰心を高めていくみたいなところが、
うん、
まあなんか今作結構まあ根幹にあるような気もしてて、
うん、
結構なんかいろんな傷つきとか苦難があって信仰していくみたいなってちょっとやっぱキリスト教っぽくない、なんとなくそれでもなんか信じれるのかみたいな。
確かに、
うん、もともと信仰があってそれ試されてるっていうニュアンスがまあ強いけど、でもやっぱこんな傷ついて死の淵でそこに出会って信じるみたいなところもなんかぽいなっていうか。
確かにね、
試練は神が与えるものだからみたいなね、
うん、そうそう、うん、感じもあったが、まあ、そこのリンクもなんか面白かったりとか、
うんうん、
その神様をウェス常連のビルマーレがやってるのもめちゃくちゃ
面白かったね。
そうで、まあ、あとその空間的なところを破壊するように、まあ、冒頭から、
うん、
爆弾がポンって仕掛けられてて、
うん、
でそこからまあ死に近づいていくけど、
うん、
それまあ破壊されていくことでどんどんその娘ともね近づいていくきっかけにもなっていくみたいな感じもあるから、
うん、
なんかそのあたりも良かったかなっていうところと、まあ、結局そのザザコルダが自分の父親とそんなにやっぱうまくいってなくて、
うん、
で父親の時代からその使用人みたいなのがいて、
うん、
その使用人と料理していくところがやっぱ自分が好きだったみたいなところから、
うん、
まあ、最終的に自分の全財産を投げ打って、うん、で倫理的にも奴隷制排除したりとかして、
うん、
まあ、料理人になって落ち着くみたいな展開にもなっていくけど、
うん、
ここでその対比がなんかすごいやっぱ効いてるなと思って、
うん、
一番最初のそのめっちゃお金を持ってる時代の時ってすごいロングショットで、
うん、
人がなんか遠いところで動いてるみたいな、
うん、
で娘とザザクロダも座ってる距離も遠いみたいなところから、うん、もうちっちゃいその料理屋みたいな地元の料理屋みたいなところで、
うん、
狭い部屋で自分でしかも電気をつけて、
うん、
まあ、ご飯を食べていくみたいなところはやっぱり綺麗だったかなと、
うん、
でただ一点その、まあ、若干その考察の余地ありかなと思ったんやけど、うん、それ雨漏りはずっとしてるみたいな、
うん、
確かに。
で今までその暗殺されて穴が開くとか穴が開くことでまあこの映画動いていくところが雨漏りって結局やっぱ穴開いてるみたいなニュアンスもちょっとあるじゃない、
うんうん、
だからやっぱまだ狙われてんちゃうかなとか。
あ、そんな、
うん、まだ誰かに狙われてるんちゃうかなみたいなところも若干匂わしつつ、
うんうん、な なんかボロっちいところでも満足してるみたいな意味かもしれないしね。
そう、うんうん、でもなんか最初も雨漏りしてるやつも、
あ、まあそうだね、
そうしてた、
確かに、
と、まあその飛行機に穴開いてるところから暗殺みたいなニュアンスと、まあ子供もなんか矢打ってたりする画面の外とか、
うんうんうん、
あの辺からまだちゃんとその構成しきってない感というか、うん、まだ始まりやでっていう感じはちょっと感じたかな。
まだこっからっていうね、
うん、
まあね、
うん、まあでも最後の食事シーンは結構グッとくるところだよね。
まあそうね、そこまで何見せられてんだの計画を見せられ続けたからこそ、なんか最後ほっこりなオチに終わったところでようやく観客も解放されるというかね、
うん、
そういうところはあったかなと思いますね。ということで、巨万の富を得た富豪が旅を得て徐々に家族との関係を取り戻していくというウェスらしくもあり新しいスタイルでもあるような作品、ザ・ザ・コルダのフェニキア計画は9月19日から日本公開中です。まだの方はぜひ劇場で見てみてください。ケラプレゼンツ映画喫茶の丸丸は 3C4C の3人、瀬谷、タケル、カスミンがお送りいたしました。
次回以降は9月4週目の新作特集、そしてウェス・アンダーソン監督全作品振り返りトーク、10月1週目新作特集のトークなどを予定しています。
ぜひチャンネル登録やフォローもしていただけたら嬉しいです。またのご来店お待ちしております。